それではマタイによる福音書21章40節から46節をお読みします。この場合、ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちはどうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。祭司長たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。それでは、すべては益にというテーマで、今日はニュージャージーのラブジョイピースチャーチから中島先生においていただいてますけれども、メッセージを取り付いていただきます。お願いします。
はい、おはようございます。去年、年末も一度お伺いさせていただきましたけど、今日また共に、神様礼拝できる恵みの時間を本当に心から感謝したいと思います。もう先ほどの子供メッセージでとても恵まれてですね、もう怒らないようにしましょうもうそれでも書いていいんじゃないかなと思いますけど一応神様からメッセージもう一回いただきます。マタイの21章40節から46節、すべては益にということでお話しさせていただきます。今日の聖書の40節を見ればですね、イエス様がパリサイ人に対して質問をされているという場面を見ることができるんですね。で、どんな質問であるのか、それはブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをその主人はどうするでしょうというような内容であります。で、実はこのお話はですね、33節から始まっているお話でありますけれども、33節からの内容を、簡単に見ますとですね、イエス様が例え話をしているという内容を見ることができるんです。一人の家の主人がですね、ブドウ園を作って持っていたということなんですね。で、その主人は自分で、農園を作ってですね、その農園をある農夫たちにお貸しして、そして自分は、どこか旅に出かけて行ったということであります。で、しばらく経ってですね、収穫の時期が来たのでですね、農園の主人は自分が受け取るべきその収穫分け前を受けるためにですね、自分で行かないでですね、自分のしもべたちをその農園に使わしたということなんですね。ところが、しもべが農園に使わされたときに、農夫たちはですね、その農園を任されていた農夫たちはですね、使わされるしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにして、一人は殺してしまって、一人は石で撃つということをするわけであります。ところが、農園の主人は諦めません。継続してご自分のしもべを送り続けるということなんですね。しかし、農夫たちはもう送られてくるすべてのしもべたちを迫害して、もうこの殺したりしたということなんです。最終的に主人はまだ諦めません。自分の息子を使わすのです。もし自分の息子を使わすなら、彼らは敬ってくれるかもしれない、そのように考えたんですね。ところが、 農夫たちは主人の息子を見たときに全く同じように迫害を加え殺してしまったということなんです。でそのようなお話を語った後でイエス様がパリサイ人や律法学者たちに対してですね、この場合ブドウ園の主人が帰ってきたらその農夫たちをこの主人はどうすると思いますかという質問をするんですね。それが今日の40節ですけど、でその質問に対してパリサイ人や律法学者たちは答えます。41節の内容です。その悪党どもを情け容赦なく殺してそのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いがありません。彼らはイエス様の質問に対してこのようにもう力強く答えるわけなんですね。ところが彼らが語っている悪党どもというのが実は自分たちのことであるんだとは彼らはこの時にはまだ気づいていなかったということなんですね。先ほどのイエス様のお話の中に、登場するですね、農園の主人というのは誰のことを言うのかというとそれは天の父なる神様のことを言われるわけなんです。父である神様を農園の主人にイエス様は例えました。続いて主人の遣わしたしもべとは誰のことであるのかというとそれは神様が今まで歴史の中で送り続けていた神様の御言葉を述べ伝える預言者たちのことを言われるわけなんです。天の父なる神様の御心を告げることができる者たちとして神様は今までの歴史の中でたくさんの預言者たちを送っておられたということでありますね。でまた自分の息子とは誰のことを言われるのか、それはイエス様のことを言われるんです。最後に農夫たちとはそれは今イエス様が語っている相手であるパリサイ人や律法学者たちのことを言われるわけなんですね。で今まで今までの歴史の中で神様はご自身の御心を知らせるためにたくさんの預言者たちを使わしておられました。それがモーセであり、アブラハムでありイザヤという人物、エレミア、エリア、新約の時代もちろんイエス、キリストはまたペテロやパウロといったそのような人々を継続して起こしていたわけなんですね。ところが農夫たちすなわち、ユダヤ人たちは神様が使わされた預言者たちの言葉を一切無視してですね、自分の好きなように自分たちが罪を犯すままに生きていたということ、さらには神様の贈られた大切な一人子イエス様までもこれから十字架にかけて殺してしまうようになるというどうしようもならない罪を犯してしまうということになるわけなんです。でそのようなことをイエス様が例え話をもってこのように明確に語っているわけなんですね。ところがそのイエス様が語られる例え話を聞いたときにパリサイ人たちや律法学者たちはですね、それがまさか自分たちのことを言われているとはこの時にはまだ考えもしなかったわけなんです。悪い農夫たちとは自分たちのことを言われているというそのことに全く気づかなかったということであって、彼らはイエス様の語られる質問に対してですね、そんな悪党どもは容赦なく殺されるべきであるでしょう、そんな悪いやつは当然裁きを受けなければならないでしょう、そのように彼らは強く主張をするわけであります。自分たちのことを言われているのにもかかわらずに、自分たちが今まで犯してきた罪に対して、指摘されているにもかかわらずに、残念ながら彼らはそれに気づくことができませんでしたということなんですね。そしてそれはパリサイ人や律法学者に対するお話ではなくて、当時生きていたユダヤ人たちだけに対するお話ではなくて、実はここにいる私たちに語られるお話であるんだということであります。私たちも実は罪人であったということに気づかずに生きていた人間ではないでしょうか。イエス・キリストと出会うまでは、教会に来るまでは、聖書と出会うまでは、私たちが罪人であったということも知らずに生きていた、そんな存在ではないでしょうか。いや、もしかしたら今も私たちは自分が罪人であるということに気づかずに生きているかもしれません。もしそのような方がおられるならば、自分は罪人であったと謙遜に主の御前で認めることができる器へと導かれますようにと願います。 自分が罪人であるということを認めるところから私たちの救いは始まるということを知っていただきたいんです。イエス様が何のために彼らにこのようなお話をされるのか、それは彼らに気づいてほしいからなのです。彼らが今までどんな歩みをしていたのか、彼らが今までどれだけ罪深い歩みをしていたのか、それに気づいてほしい、それを知ってほしい、そのゆえにこのようなお話をイエス様はなされていたということなんですね。私たちも気づくべきなんです。人はみんな生まれながらにして罪人であるということに私たちは気づくべきであります。自分が罪人であるということを気づくことは、それは悲劇とはならないんです。自分が罪人であると気づくことは、それは苦しみとはならないんです。それは否定的な態度とはならないのです。祝福の始まりであって、救いの始まりであって、また許しを受けることができる始まりとなるということなんですね。確かに目に見えるところにおいては、私たちは罪人であると言われることはないかもしれません。そしてそれはパリサイ人、律法学者もその通り同じでありました。彼らは目に見えるところにおいてはとても立派な人のようでありました。優れた人のようでありました。欠点はあまりないと思えるような、そんな人々であったんです。でも外側はそうでも、実は内側は違ったということでありますね。彼らの内側を見るならば、間違いなく罪人であったということなんです。同じように私たちも外側を見るならば素晴らしい人々に見えるんですけど、立派な人のように見えるんですけど、でも今日私たちは自分の外側ではなくて、人々が見えるところ部分だけではなくて、内側をよく見なければならないということなんです。人の見ていないところで自分が何をやっているのか、人の見えない部分において、すなわち私たちの考えの部分において、私たちの心の部分において、私たちは罪人となっているのではないでしょうかということを教えられるんです。マルコの福音書にこのような御言葉があります。マルコの福音書7章の20節から23節です。マルコの福音書7章、7章の20節から23節を読んでみますね。7章の20節から23節。また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。この部分を読みながら、本当に私たちが思わされることがあると思うんです。確かに私たちは外側を見れば、人々が私たちを見るときに、あなたは罪人であるなんてことを言われたことはないと思います。罪人だと言われて指を刺されながら生きることはないと思います。でも知っていただきたい、人は外側を見ますけど、神様は内側を見られます。そして私たちはいつも内側において罪を犯していて、それによって神様の心を苦しめていたものであったんだということに気づかなければならないんですね。何よりも神様を神様としていなかったということこそ罪であり、神様によって創造された人間が神様を無視して生きるということこそ、これにとって最大の私たちの罪になるということなんですね。もし自分の子供たちから自分が親として認められないということであるならば、それほど親にとって心苦しいことはないでしょう。同じように神様によって創造された私たち、そのような私たちが創造者である神様を認めることなくて、信じることなくて、無視して生きて、背を向けて生きて、自分勝手に生きるようになってしまうということ、自分の考えの中だけで、自分が持っている基準の中だけで、神様の御心など全く無視して生きるということ、このことほど神様の心を苦しめる行為はないんだということを知っていただきたいのであります。神様はもしかしたら今もあなたをご覧になれ なっておられ、そして苦しんでおられるかもしれない。神様は今もあなたをご覧になれ、涙を流しているかもしれないということを知っていただきたい。自分が罪人であったということを認めることは、それは否定的な行為とは ならないんです。自分が罪人であったと認めることは悲劇の始まりとはならない。救いの始まりだということを知ってください。許しの始まりだと知ってください。希望の光を見ることができる始まりであり、そして私たちに与えられる最大の祝福、永遠の命が与えられるというその始まりになるんだということ、祝福の人生、喜びの人生、平安を得る人生の始まりとなるということを知っていただきたいのでありますね。ここにおられるすべての方々が、ああそうだ、今までの自分の歩みを振り返りながら、本当に自分は罪人であったな、主の御前で、神様の御前で謙遜に認めることができる、そんな祝福に預かることができますように、そこから始まるということを知っていただきたいのであります。今日の聖書の42節をもう一度読んでみます。今日の聖書の42節です。マタイの21章42節を読んでみますね。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。はい。ここを見れば、イエス様が継続して彼らに対して、この律法学者、彼らに対して語るわけなんですね。でここでイエス様はご自身のことをですね、捨てられた石であるというふうに例えているんです。イエス様は自分は捨てられた石であるんですよということを言われるんですね。誰によって捨てられるのか、それはユダヤ人たちでありますね。彼らはイエス様を救い主として認めることなくてですね、十字架にかけて殺せと叫んでですね、そしてその通りにイエス様を十字架にかけて殺してしまうということであります。そのことをイエス様がユダヤ人たちによって捨てられた石であるというふうに表現をされるわけであります。ところがイエス様が今日今この読んだ聖書で語っていることは、私は捨てられた石でありますけれども、それで終わることではないということでありますね。捨てられてしまってそれで終わったことではないんだということを言われるんです。それが礎の石となると聖書に書かれてあるんですね。それが何の意味であるのかというと、それは救いの基礎となったということ、救いの道を完成させるための土台を作られたということなんです。イエス様が十字架にかかって死んで、そして死んで終わりではなくて3日目によみがえられたということを通して、全人類が救われるための道が完成されたということなんです。ユダヤ人たちの憎しみから始まって、イエス様は十字架にかけられて殺されてしまうのでありますけども、でもそれが逆に全人類が救われるという、そのような道の完成のために十字架の死というものが用いられるようになるということなんですね。確かにここにいる私たちが救われるためには、イエス様が十字架にかかって死んでくださらなければならなかったんです。でイエス様が十字架にかかるきっかけとなったのは、それはユダヤ人たちの恨みから、妬みから始まったもので、あります。ユダヤ人たちの悪い思いから始まったものであります。でも神様はそれをも良いことのために用いるんだということなんですね。良いことのために用いられた、全人類、私たち全ての者たちを救いへと導くという偉大なる神様の計画を成し遂げるために、ユダヤ人たちの悪い思いをも彼らたちの恨みをも神様は用いられたということなんです。確かにイエス様にとってはユダヤ人たちから恨まれるということはとても辛い出来事なんです。なぜならばイエス様も人間の立場としてはユダヤ人として生きておられたお方でありましたから。ところがイエス様が自分の同胞たちから迫害されて、恨まれて、鞭で打たれて、唾かけられて、最終的には十字架にかけられて殺されてしまうということ、イエス様にとってどれだけ辛く苦しい道を取らなきゃならなかったんでしょう。でもそれは苦しみのままでは終わらなかったということなんです。ああ辛かった、ああ痛かった、それで死んでしまった、それで終わったのではないということなのです。神様はイエス様にとって辛く苦しいと思える状況を用いて全人類の救いを達成するという偉大なる神様の計画を成し遂げるために、そのような悪い 状況も用いられるようになったという、そのようなメッセージが込められているわけなんです。今日私たちはもう一つのメッセージを受けることを願います。それは、全ては益に変えられますというメッセージなんです。彼らがイエス様を恨んだことも、彼らがイエス様を迫害したことも、彼らがイエス様を苦しめて十字架にかけたことも、イエス様にとっては辛く苦しい出来事でありますけど、でもそれはそのままで終わることではなくて、それを通して全人類の救いが完成されるという、そのような道が完成されるために、悪いことが良いことのために用いられるようになるんだということなんです。そしてそれは私たちの人生にも起こるということなんです。私たちの人生の中に起こる全てのことは益に変えられるんだということなんです。私たちはもしかしたらイエス様のように誰かに捨てられてしまうような、私たちはもしかしたら旧約聖書に登場するヨセフのように兄弟たちから恨まれてしまって、兄弟たちから捨てられてしまうような、そんな体験を人生の中でするのかもしれません。自分は何も悪いことをしていないのに、イエス様のように十字架にかけて殺されてしまうような、またヨセフのように彼も何も悪いことをしていないのに牢獄に入れられてしまうというような、なぜこんな状況を神様許されるのでしょうかと思えるような、そんな状況に私たちの人生が置かれることがあるかもしれません。でも今日私たちが知るべきことは、そのままでは終わらないんだということなんです。悪い状況のままでは終わることはないんですということなんです。辛く苦しい状況はあるんですけども、でもそれが結果ではないんですということなんです。信仰者にとってそれらのものは、それらの状況は失望となるものでなく、希望であるんだということを知っていただきたいのでありますね。辛く苦しい状況に置かれるということ、それは私たちにとっては主の力を見る時であるということなんです。イエス様が十字架上で死ぬという体験をなされたんですから、だからイエス様は3日目に復活するという、天の地なる神様の偉大なる力が表されるようになるということなんです。死を経験しなければ復活が体験できないんです。イスラエルの民がエジプトを脱出した時に、航海の前に立つという、もうこれ以上前に進むことができないという状況に置かれた時に、後ろを振り向かえるならばエジプトの軍隊が私たちを襲ってきているというような、もう危機的な状況に置かれるようになったから、だから航海が2つに分かれてその道を通ることができるという神の偉大なる力が表されるようになったということなんです。神様は必ず私たちの人生に起こる危機的な状況の中において、神様どっかに行ってしまったのではないかと思える状況があるんですけど、神様は私のことを忘れてしまったのではないかと思える状況があるんですけど、なんで祈ったのに神様これ聞いてくださらないのでしょうかと思えるような、そんな私の祈りは聞いてくださらないのではないかと思える状況もあるんですけど、でも知っていただきたいことは、私たちには見えなくても神様は今も働いているということを知っていただきたいんです。神様は今も私たちの全ての状況の中において働きをしてくださっている方、そしてそのような状況を通らなければ決して味わうことのできない素晴らしい神の力というものを体験するようになるんだということを知っていただきたいんです。ですから私たちにとって、捨てられることも裏切られることも苦しめられることも、もうこれ以上ダメだと思えるそんな状況になることも、それらは私にとって、信仰者にとっては失望ではなくて絶望ではなくて、神の力を体験する始まりとなるということを知っていただきたいんです。祝福を見るための始まりとなるということを知っていただきたいのであります。自分が罪人であると認めることは、それはある意味苦しいことであるかもしれません。絶対に認めたいと思うことのできないような内容でしょう。でも認めることは、自分が罪人であったということを素直に認めることは、決して私たちの人生にマイナスとはならないんです。認めることを通して神の救いを体験するんです。認めるところから神様の許しを得られる、その祝福を体験することができるようになるのでありますね。もう一つ聖書を読みます。詩編、旧約聖書の詩編119編の71節というところを読みます。旧約聖書の詩編の119編71節をお読みいたします。開ける方どうぞ。詩編の 119編71節です。これも本当に有名な御言葉であって、私たちに励まし、慰め、希望を与えてくださる御言葉であると思います。詩編119編71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。アメン。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。この告白が私たちの人生の信仰生活の告白となりますように願うんです。私たちは苦しみの状況を通して、与えられる試練を通して、自分が罪人であるということを認めるということを通して、初めて知ることができる世界があるんだということ、初めて開かれる世界があるんだということ、この苦しみ荒野を通るという事件を、状況を通して、私たちは初めて神の今まで知らなかった力、偉大な御業を体験することができるようになるんだということを知っていただきたいのであります。ですから私たちにとって辛く苦しい状況が襲ってくるならば、それは祝福であるんだということを知っていただきたいんです。最終的には祝福であるんだ。確かにそこを通るときは大変なんです。痛いんです。苦しいんです。涙を流さなきゃならないんです。でもそこを通ることにより自分の力じゃない神の力を体験するようになるということでありますね。ぜひもし今このところにおられる皆さんの中で、本当に試練の中にどうすることのできない状況に置かれているという方がおられるならば、今がどんな時期かよく知っていただきたいんです。それは主の御前にひざまずき時なんです。一生懸命ひざまずいて神様の助けを求める時であるんです。そうするならば必ず神様は皆様の祈りに応え、神様が本当にイスラエルの民たちの叫びに聞いてくださって、エジプトを脱出をさせてくださったように、今の試練から、今の苦しい状況から必ず救い出してくださるんだということを知るようになるのであります。どんな方法を通して、神の方法として、私の方法じゃない、人間的な方法じゃない、人間の知恵、人間の持っているものじゃなくて、神の方法によって、神の力によってそれがなされるんだということを信じていただきたいのであります。今週も1週間、私たちがどんな状況に置かれても、神の祝福はその中に用意されている。神の力を体験する時である、勝利を体験する時であるということを信じて、希望を持って、喜びを持って、賛美を持って生きる皆様、新しい1週間でありますように、主のお名前によって祝福いたします。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの本当にメッセージを与えてくださることを心から感謝いたします。人生の中に辛いこともあって、苦しいこともあって、本当に神様、今この瞬間もそのような状況を通っている方がもしかしたらいるのかもしれません。私たちは分かりませんけど、神様、あなたはご存知です。どうか神様、そのお一人一人が叫ぶ声にあなたが耳を開いて聞いてくださって、そしてふさわしい助けをあなたが注いでくださいますように、心からお願いを申し上げます。何よりも本当に今こんな苦しい状況にあっても、これが終わりではなく、神様の偉大な力を体験、これからする時であるんだということを信じることができる、その信仰をさらに増し加えてください。信仰も私の力では成長することができないんです。聖霊様の助けによって、本当に私たちの信仰の成長が与えられ、本当にどんな試練の中にあっても賛美して生きる、感謝して生きる、両手を挙げながら神様、あなたを賛美しますと言いながら生きることができる、そんな人生、そんなクリスチャンとして私たちをさらに作り変えてくださいますことを心からお願いを申し上げます。すべてに感謝して、イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。